山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学工学部メカトロニクス工学科、石田和義准教授にお話を伺います。石田先生、こんにちは。
あ、こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず石田先生は工学部メカトロニクス工学科の先生でいらっしゃいますが、こちらがどういった学科なのか、まずご紹介いただけますでしょうか。
あ、はい、山梨大学工学部メカトロニクス工学科は、ですね、機械と電気と情報の3分野を広く学びます。さらにこの3分野からですね、一つの専門分野を深く学んでいただいて、例えば機械設計もできる情報技術者のような人材を目指して、理論と実践で効率よく学ぶことができます。
はい、石田先生ご自身はこの工学科メカトロニクス工学科、あ、工学部メカトロニクス工学科でどういった研究してらっしゃるんですか。
あ、はい、私の研究テーマはですね、ロボットによる自動化とトライボロジーに関する研究です。
はい、
トライボロジーとはですね、摩擦、摩耗、潤滑の分野を表す言葉になります。で、最近はですね、私はですね、桃検査システムの研究開発を行っています。
桃検査システムの研究開発。
あ、そうです。はい、
はい、これは具体的にはどういうものなんですか。
この検査システムはですね、桃の表面と内部にいる桃真空蛾と呼ばれる虫を自動的に見つける検査ロボットになります。
はい、
で、表面の検査方法はですね、カメラで桃全体を撮影しまして、虫の卵と、虫の幼虫が入った穴を画像処理で探します。
うん、
で、さらにですね、内部に関しましては、桃をレントゲン撮影をすることでですね、虫の食べたトンネルを画像処理で探すことができます。
うん、桃をレントゲン撮影するんですか。
あ、そうです。はい、
へー、これやはり桃というのは山梨が桃王国だからっていうことですか。
あ、もちろんそうですね。はい、で、特にですね、台湾ではですね、日本で作られた桃が非常に人気がありますので。
そうなんですね。
はい、山梨県から多くの桃を輸出しています。
はい、
はい、ただしですね、しかしこの2010年8月にですね、台湾での検査で山梨県産の桃から桃真空蛾という幼虫が見つかってしまいました。で、これが原因でですね、約4ヶ月間の間、山梨県産のすべての果物が台湾に輸出できなくなってしまいました。
そういうことがあったんですね。
はい、で、この問題を解決するために、桃検査システム研究開発が始まりました。
こちらの問題が先生にとってきっかけとなって、でこの研究開発スタートしたということですか。
あ、そうですね。はい、私だけではなくてですね、同じ学科のいろんな先生方が、一緒にやってる研究になります。
そうなんですか。そしてその研究が始まってからおっしゃった桃真空蛾という虫は、それ以来、はい、まあ、発見されたら除去されるという形になるんですか。
そうですね、発見されたら収穫の後の出荷の段階で弾くということになります。
なるほど。これって例えばなんですけど、その一つの木からなる桃の中で、なんていうか、この木になる桃は比較的その桃真空蛾が多いみたいなこととかあったりするんですか。
あ、そういう傾向もあるみたいですけど、なかなかその予測も非常に難しいものがありますので、それに関しても研究を今続けているということになります。
なるほど。ということはやっぱり一個一個の桃をしっかり検査することが大事なわけですね。
あ、そうですね。現状では、はい、人間の手で確認をしています。
そして今やられているその研究ですが、私たちの生活の中ではどういった面で役立ちますか。
はい、で、もし皆さんがですね、食べようとしている果物の中に虫がいましたら、おそらくびっくりして食べる気がなくなると思います。
そうですね。
で、このような嫌な思いをしないためにですね、この検査システムを活用していただいて、いろいろな果物の検査ができればですね、消費者の安心と信頼を得るために役立つと考えています。
この検査システムっていうのはもう一般的に使うことができるようになるっていうことですか。
まだそこまでは言ってませんでして、まだ研究段階の状態となっています。
あ、なるほど。じゃあ、まあ、ゆくゆくはというか。
そうですね、はい。
じゃあもう桃農家さんたちがもう自身で検査システム導入することができるようになれば、桃真空蛾を見つけることができるわけですもんね。
はい、現状ではまあそこまで安価なものではないですので、研究をして安くしたいなと思ってます。はい、
その先生の研究の中で最近明らかになったことなどがもしあれば教えていただけますか。
あ、はい、 桃を持ち運ぶためのロボットハンドを開発しました。はい、でこの輸出用サイズの桃に限られますが、桃の大きさに関係なくですね、自動で持ち運びすることができるようになりました。はい、さらにですね、桃を100回掴んでも傷がつかないことを明らかにしました。
はい、
でこのロボットハンドの設計と性能評価にはですね、私の専門分野であるトライポロジーの知見を活用したということになります。
ロボットハンドって今お聞きの皆さん、どういうイメージしたらいいですか？具体的に手みたいな形なんですか？
そうですね、人間の手をイメージしていただければいいかと思います。
手のように動いて、でも桃を持ち運ぶためだけに開発されているということですよね？
そうですね、現状ではそうなってます。
なるほど。桃って本当にちょっとの力でも、こう例えばちょっと指で押しただけで跡がついてしまったりするじゃないですか。
そうですね、はい、
そうしたことが起こらないような優しさでこう包むように運んでくれるということですか？
そうですね、はい、まさしく、はい、その通りです。
なるほど。こうしたそのロボットハンドの開発などでどういったこと今後私たち期待できますか？
はい、開発したロボットハンドを使いますとですね、今まで優しく持てなかったものが持てるようになると思います。
なるほど、桃以外のものでということですよね。
はい、はい、で何でも自動で自由に持ち運びができればですね、人が直接触れることのない衛生的な環境での作業や検査ができるようになりますので、安心と信頼が必要な場面での応用に期待できると考えています。
安心と信頼が必要な場面というのは具体的にはなんかどういうエリアでって考えられてますか？
現状あれですね、コロナウイルスの関係で、菌とかがあってなかなかいろんなものが触りづらいというところがありますけども、そういうのを避けることができるということで安心と信頼が得られるというふうに考えてはいます。
じゃあ自分の手の代わりにこのロボットハンドを使って手のように動かすことができるようになるかもということですか？
そうですね、はい、まさしく、はい、その通りです。
なんかすごい未来がやってきそうな、そうですか、素敵な近未来的なお話でしたけれども、これぜひ実用化していただきたいです、先生。
はい、頑張ってやっていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。石井田先生、来週もまたこちらご出演ということになるわけですが、また来週もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。